恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。少々今日は声がハスキーになっておりますけれども、お許しください。お聞き苦しいところをご勘弁ください。2月というのにまだ雪という雪を見ていません。北陸に住んで私はすでにもう40年以上になるんですけれども、こんな冬は初めてです。80歳を超えておられる神田姉妹もこんなのは初めてですとおっしゃっていましたので、本当に異常気象なのでしょう。こうなると暖かくて気持ちがいいとか、雪かきがなくって助かるとかいうよりも恐ろしい感じがいたします。地球全体がおかしい状態にあると言われています。アメリカや中国が排出ガスを規制しないからだと責めるだけでは済まされません。車を走らせ、エアコンを利用し、ストーブを使い、また電気を使っている私たちも皆その原因を作っているからです。今日の聖書箇所に39節には悪い姦淫の時代とあります。41、42節には今の時代という言葉が2回繰り返されています。私たちは世界がおかしいとか、この時代はおかしいとか、今の日本はおかしいとかいうことがありますが、この世界を、この日本を、そして今の時代を作っているのは他の誰でもない私たち一人一人なのです。評論家のように無責任にあれやこれやを論じるのは簡単です。しかしそこに実は自分自身の在り方、生き方、責任が問われていることを忘れてはならないのです。ある小さな子供が自分でトイレに行って、そして自分で用を済ませることができるようになった。そしてそれがとっても自慢だったというのです。ところがです、自分でトイレに入ってしばらくするとトイレの中からシクシクシクシク泣く声が聞こえてきたそうです。お母さんは外からどうしたの、お腹でも痛いのって聞くと、中から可愛い子供の声でうんち臭い。小さな子供はその鋭敏な鼻で嗅いだ自分のうんちの匂いがもう我慢できなくって泣いたのです。しばらくそういうことが続いたそうですが、そのうちに慣れて泣かなくなりました。大人になった私たちはもうみんな自分のに慣れっこになっています。しかし大人になった今でも他人のそれは鼻がひん曲がるほど臭く感じてしまうのです。それを罪に置き換えるとどうでしょう。私たちは自分の罪に対しては慣れっこになってしまい、平気になってしまい、感じなくなってしまいます。しかし他人が同じことをしているとひどいことをしていると言って責め、また批判するのです。今日のイエス様のお言葉も誰か他人のことを言っているのではなく自分に向けて語られているのだということをしっかり覚えて受け止めていただきたいのです。22節でイエス様が一人のとても気の毒な状態の人を癒されたことから始まったパリサイ人との論争がまだ続きます。イエス様を殺そうと心に決めているパリサイ人たちは、そんな力ある働きを見ても素直に驚き喜ぶことができませんでした。その力は神の力によってではなく悪魔の力、悪霊の力をもって成したのだと冷たく責めるだけでした。神の力で、聖霊の力で成す働きを悪霊の力によるのだと責める彼らに、 イエス様も激しい言葉で反論し責めたのです。すると38節、その時律法学者パリサイ人たちのうちのある者がイエスに答えて言った。先生、私たちはあなたから印を見せていただきたいのです。答えて言ったとあります。イエス様の言葉に答えて彼らは言うのです。お前がそこまで言うのなら、お前が悪魔の手下ではない、神から来たのだという証拠を見せよと詰め寄ったのです。印を見せよ。新改訳聖書は欄外に印、あるいは証拠としての奇跡と注があります。証拠を見せよ。それに対してイエス様は39節。しかしイエスは答えて言われた。悪い会員の時代は印を求めています。悪い会員の時代は印を求めています。信じて欲しいんだったら証拠を見せようと詰め寄る彼ら。それは2000年前も現代も全く同じです。人々は印に、すなわち奇跡に群がるのです。様々な奇跡を見せるという宗教が花盛りです。そしてその傾向はキリスト教会の中にまで蔓延しつつあるのです。病気を癒す、不思議なことをしてみせる、不思議な言葉を語る、予言的なことを言う。それが本物の印、力ある神の器の証拠、聖霊の働きを見せることができる神の人であることの証拠だというのです。そんな人々のところに人々は引き寄せられていくのです。それを看板にしている教会に人々が何百人集まろうとも、それは印を求める群衆の教会で、主の弟子の教会ではありえません。しかし、証拠を見せろ。そうすれば信じてやろうというのでは、もはやそこには信仰はありえないのです。その姿勢は、裁判官が被告人に対して言うようなことはと同じなのです。イエス様に対してそれを言うとき、それを要求するとき、その人がすでに裁判官の席について上から見下ろしていることになるのです。もしも私たちの教会が印を看板に掲げたら、その時、もはやこの教会は聖書から離れ、イエス様の心から外れることになってしまいます。うちなた聖書教会に行って、牧師に祈ってもらったら、病気が立ちどころに治った。不思議なことが起こってる。牧師が、ええって言ったら、講壇の上でみんなバタバタと倒れた。行ってみようって、もしも教会が、そんなことになったら。いえ、うちなだ聖書教会では、淡々と聖書からのメッセージが解かれ、イエス・キリストの素晴らしさが語られるだけなのです。神様が私たちに求めておられるのは信仰です。ヘブル書の11章の6節、信仰がなくては神に喜ばれることができない。トマス。イエス様が復活されたと聞いても、他の弟子さんたちがそれを見たと聞いても、トマスはそこにいませんでしたので信じられませんでした。私はその手に釘の跡を見、私の指を釘のところに差し入れ、また私の手をその脇に差し入れてみなければ決して信じませんと言い切ったのです。その後、実際に復活のイエス様がトマスの前に現れました。そして、あなたの指を ここにつけて私の手を見なさい。手を伸ばして私の脇に差し入れてみなさい。信じないものにならないで、信じるものになりなさい。すると、トマスは答えてイエス様に言ったのです。私の主、私の神。するとイエス様はトマスに言いました。あなたは私を見たから信じたのですか？見ずに信じる者は幸いです。印を見たら信じよう。それはすでに信仰ではないのです。見ないで信じる信仰、主が求めておられる信仰はそれなのです。イエス様は、印を求める律法学者、パリサイ人たちに向かって、悪い姦淫の時代だと言いました。印を求めることが、なぜ姦淫の時代と言われるのでしょうか。夫婦関係は、深い愛と信頼の関係です。相手のために自分を差し出し、相手を大切に支え、生かし、守ることです。そこに固い信頼がありますので、疑いが入り込む余地がないのです。相手にある欠点や失敗も、互いに補い合い、許し合います。いや、かえってそうした欠点を楽しむ余裕がそこにあります。ところがです、もしも夫婦が互いに印を求め始めたらどうなるでしょうか。印を求める関係とは、私を本当に愛してくれているんだったら、あれもして、これもしてと要求する関係です。私を本当に愛してるんだったら、私をもっと喜ばしてよ、私をもっと満足させてよ、私の願いを聞き入れてよ。愛と信頼がありませんので、いつも相手を疑います。相手の欠点や失敗を責め続け、そしてなじり続けるのです。これで十分、これで満足ということがありません。そこでさらに高い要求を突きつけ、それが答えられないと言っては不満をぶっつけるのです。結婚関係が自分の欲求を満たしてくれることを求めるだけのものになるとき、常にそこには不満が伴います。そして不満なので、落ち着きがありません。キョロキョロ周りを見回して、今の相手よりもさらに自分の欲求を、要求を満たしてくれるそうな人が現れると、簡単にそっちへ走ってしまうのです。そして次から次へと相手を変えていくのです。結婚相手に不満を抱いているということは、その状態は非常に不安定な、危険な状態なのです。心から相手の存在を感謝し、愛と信頼の中で、互いの賭けや失敗を補い合い、許し合っているということが大切なのです。実に、それと同じことが、神様との関係においても現れるというのです。神様を、ただ自分の欲求や欲望を、願いを、夢を実現してくれるはずの便利な存在と考えるとき、いつも印を求めるのです。そしてちょっとでも自分の思い通りにならないと、すぐにキョロキョロしながら、他の神々に、他の宗教に走ってしまうのです。この点で私たちは、誰か他の人や、また特に印を看板にする他の教会のことを指しているのだと考えてはなりません。悪い姦淫の時代に生かされている。そしてその影響を私たちももろに受け、その影響から免れられない私たち自身の中に、そんな思いが、そんな状態が救っていないかと問われなければならないのです。こんなに祈っているのに答えてくれない。こんなに熱心に奉仕しているのに、こんなに辛いことが起こってしまった。私の願っていることとは別の状態に置かれてしまった。 神様って本当にいるんだろうか、神様は本当に私のことを愛してくれてるんだろうか、私って本当に救われてるんだろうか、そんな思いが、つぶやきが、疑いが私たちの中にないと言えるでしょうか。そこでイエス様は驚くべきことを語られるのです。39節の後半、だが預言者ヨナの印の他には印は与えられません。ヨナは三日三晩大魚の腹の中にいましたが、同様に人の子も三日三晩地の中にいるからです。ヨナ、旧約聖書のヨナ書に登場する預言者、子供たちの大好きなお話がそこにあるのです。またあの有名なピノッキオもこの話を題材にとって作られているのです。神様から預言者ヨナに声がありました。ヨナ、ニネベに行って私がニネベの罪を怒っていることを伝えなさい。ニネベの悪が私の前に本当に登ってきて、私は耐えられない、このニネベを滅ぼそうと思う。しかしヨナはとんでもないこと、イスラエルをいつも狙い滅ぼそうとしているアッシリアの都をニネベ、そんなところに行きたくない、そんなところに行って神の言葉を伝えたくない。そこで預言者であるにもかかわらずヨナは逃げていくのです。タルシシ行きの船に乗り込んで逃げていこうとするのです。ところがそこに神様は大きな嵐を起こして、船はもう今にも沈んでしまいそう。あまりの嵐に、誰かこの中にとんでもないことをして神を怒らせている人がいるに違いない、とうとうそれがヨナであることが分かって、あなたは何ということをしたのですか。ヨナは、どうぞ私が原因ですから私を海に投げ込んでください、そうすれば皆さんは助かります。ヨナは海の中に放り込まれました。しかし神様はそこに大きな魚を用意してヨナを飲み込んだのです。私たちが魚を食べてもニュースになりませんけど、魚が人間を食べたらニュースになります。大変なことです。ところがなんとヨナはそのお腹の中で悔い改めの祈りをするのです。そして三日三晩魚のお腹の中にいたヨナ、神様はついにヨナを魚から吐き出させるのです。子供たちと昔よく歌ったことを思い出すんですね。今日はどうも第一礼拝でも声が出なくて歌ができませんでしたので、ちょっと心配ですけど、知ってる方はぜひ助けて歌ってください。ヨナニネベにいらっしゃい、家行きたくない、大きな魚ヨナを飲んだ、ヨナは恐れて助けて助けて、誰も知らないね。あ、こんな歌。ヨナニネベにいらっしゃい、はい行きます。そうなんです。ヨナはもう一度神様の声を聞いて、ニネベに行きなさい、はい行きます。二度と魚に食われたら大変ですので、ニネベに行って、そして神の怒りのメッセージを語ったのです。なんとニネベでヨナが語ると、王様から下々の者まで全員が、国中が神の前に罪を責められ、悔い改めて罪を離れようとしたのです。驚くべきことが起こったのです。ヨナはニネベで何の印も行えませんでした。奇跡を行えませんでした。ただ神の言葉を伝えただけです。にもかかわらずニネベの人々はみんな悔い改めたのです。私の尊敬する榊原康夫先生の説では、 同じようにクジラに飲まれた人が生きてクジラから吐き出されたっていう出来事があったそうです。クジラのお腹から救い出されたその人は発狂していたそうです。それだけではない、お腹の中にしばらくいましたので体中の色素が脱色されて真っ白な状態になって出てきたというのです。そこでもしかするとヨナも三日三晩魚の腹にいましたので全身が脱色して異様な姿になっていたのではないのか。それでヨナを見た時にニネベの人たちはぎょっとして、どうしたお前は、実はこうこうこういうわけで、それはと、それで信じたのではないのかっていううがった説も並べているんですけども、わかりません。しかしヨナは何の奇跡も行わないで、ただ神の罪を責めるメッセージを語っただけ。ヨナの印、すなわち人の子も三日三晩地の中にいる、この印以外何もあなた方に与えられないというのです。十字架と葬りとそして復活、このイエス・キリストの復活のメッセージ、この印だけが会員の時代に、悪しき時代に伝えられるべき唯一の印だというのです。実際にはイエス様は数えきれないほどの印を行ったのです。しかしこれだけだとおっしゃるのです。2000年前にイエス・キリストは私の罪を背負い、私の身代わりに十字架にかかって死んでくださいました。そして葬られ3日目によみがえられて、確かにこの方こそ神の一人子救い主であることを示してくださったのです。このイエス・キリストを信じるならその罪は許され、神の子供とされ永遠の命が与えられる。この方が救い主であることの証拠はこれだけ、そしてこの復活という最大の奇跡、印、これで十分だというのです。しかし人は、いやそれでは十分ではない、今も神が生きて働かれるということをもっとさらに奇跡を見せて示してくれれば信じよう。 いえ、そうやって信じようとするならそれは信仰とは程遠いものになってしまうというのです。さらに続けて、イエス・キリストは南の女王が裁きの時に今の時代の人々と共に立ってこの人々を罪に定めます。なぜなら彼女はソロモンの知恵を聞くために地の果てから来たからです。南の女王、シバの女王、今で言うエチオピアの女王です。ソロモンの知恵を聞くために、その知恵の言葉を聞くために、当時知られていた地の果て、当時考えられる最も遠い地の果てから、この女王はただソロモンの知恵の言葉を聞くためだけにやってきたというのです。ニネベの人をご覧、南の女王をご覧、ヨナのただ語ったメッセージで悔い改めたニネベの人々、ただ知恵の言葉を聞くために地の果てからやってきた南の女王、ここにヨナに勝る者がいます。ここにソロモンに勝る者がいます。イエス・キリストはそのようにして、だから私のこの言葉で信じよう、聖書に聞け、復活の印だけで私を信じなさい、さらに印を求めず、このさらに勝ったお方を求めなさいというのです。このイエス様の語り方はまさにイエス様が別のところで語られた、あの金持ちとラザロの話の結末を思い出させられます。大金持ちがいて、
贅沢三昧をして死んだ。壮大な葬儀が行われた。大金持ちの門のところに一人のラザロという乞食がいた。この金持ちはラザロを見ながら何の哀れみもかけなかった。しかしラザロは神をただ助けとして、それがその名前の意味です、神を助けとして信じていた。そしてラザロも死んだ。ラザロは死んで天に上げられ、アブラハムの懐に抱かれ、金持ちは死んでハデスに、そして燃える炎の中に落とされた。そして炎の中で苦しんでいるこの金持ちは、一つ心残りなこと、心配なことがあったというのです。それは、私は地上に5人の兄弟がいる、あの5人の兄弟にも愛する兄弟にもこんなところに来てほしくない、だからこんなところに来ることがないように、生きている間に悔い改めて神に立ち返るように、そのためにはラザロをよみがえらせて、ラザロがよみがえって死んだはずなのに生き返って、その5人のところに行って神のメッセージを伝えたら、きっとびっくりして信じるに違いないから、ぜひそのようにしてください。しかし答えは違いました。もしモーセと預言者との教えに耳を傾けないなら、たとえ誰かが死人の中から生き返っても彼らは聞き入れはしない。そうなのです。どんな印、どんな奇跡が起こっても人は信仰には導かれないというのです。神が求められる信仰は、御言葉が説かれ、その御言葉を聞いて信じる信仰以外、神に喜ばれる信仰は起こり得ないのだ。信仰とは、聖書の言葉に耳を傾け、イエス・キリストというお方を知ることによってのみ与えられ、育てられていくのです。奇跡をいくら見ても、不思議な体験をいくら積み重ねても、我を忘れるような興奮をいくら経験しても、それは麻薬のように、さらに強い刺激がなければ満足しないような、あり地獄に足をすくわれるようなものなのです。静かに、主の御前に出て、私は聞いています。主よ、お語りください。そのように主に聞くこと、落ち着いて、主への愛と信頼に生きるものでありたいのです。印でもない、奇跡でもない、癒しでもない、不思議な言葉、威厳でもない、イエス・キリストご自身と共にあること、すべてに勝るイエス・キリストご自身こそが、私たちの喜びであり、幸いなのです。お祈りしましょう。天のお父様、この朝も見えざるあなたが御言葉とともにこのところにいてくださり、我に来たれと招いていてくださることを感謝をいたします。私たちのうちに本当に悪い邪悪な時代に生かされていますので、本当に寛因の時代に生きていますので、その影響をもろに受けて、私たちも印を求める、印を見なければ信じない、そんな要素が多分に私のうちにあることを知っています。しばしばその思いが鎌首をもたげてきて、本当に神はおられるのだろうか、本当にいるんだったらどうしてこんなことが起こるんだろうか、どうしてこの祈りが聞かれないのだろうかと、さまざまに印を求める思いが疑いを引き起こします。神様、この朝あなたの十字架と復活、 この驚くべき奇跡を私たちがしっかり見つめることができますように、こんな罪深いものがにもかかわらずあなたから今日も生かされ今日も愛されているということの驚きを、その不思議を私たちがもっと知ることができますように、そしてイエス・キリストご自身のその偉大さとその素晴らしさをさらに新鮮な思いを持って驚き喜ぶことができますように、今日もお一人お一人と共にあなたがいてくださり、私が共にいる、私と共に歩けと、どうかそんなあなたをしっかり見つめながら御言葉を握りしめつつ、あなたへの愛と信頼に静かに落ち着いて生きていくことができますように、主をどうぞ導いてください。感謝して尊いイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
メッセージをお聞きくださりありがとうございます。もしあなたがまだイエス様を信じる決心をされていないようでしたら、ぜひ私たちのホームページにある永遠の命をクリックして、イエス・キリストをあなたの救い主としてお受け入れください。